創世記の天地創造の記事は、神がどのようにして万物をお作りになったのかという、その過程をレポートしているわけではありません。そのプロセスを、実況中継しているわけではありません。創世記はそのようなことに関心を持っておりません。この天地創造の御業を通して創世記が語り示したいことは、先週もお話をしましたこと、被造物に対する神の主権ということであります。すべてのものは神の御手の支配のうちにあること、そのこと以外に創世記は関心を持ちません。ところで神と言いますと、何か手の届かないもの、あるいは動かないもの、そういうイメージがあるかもしれません。例えばギリシャ思想における神のイメージは、まさに動かない神というものであります。動かない、手にあって静止している、そういう神こそ威厳のある神である、そう考えられているのではないかと思います。東洋の思想などでも、例えば威厳のある修行者、宗教家は蓮の葉っぱの上でじっと動かない、そういうイメージがあるかもしれません。しかし聖書に掲示されている主なる神は、自ら動く方、行動する方であります。確かに神は永遠の方、この世を超越しておられる方でありますが、一方で動かれる方でもあります。出エジプト記の3章に、神様がエジプトの地で奴隷状態にあったイスラエルを救い出すためにリーダーとしてモーセを召し出された、その時のことが記されています。その時にモーセが神の名を尋ねると、神は私はある、私はあるというものだとお答えになりました。これはモーセが、つまり人間がご自分の名を勝手につけること、名付けることを厳しく戒められたということであります。つまり名付けるという行為は、ただ名前をつけることにとどまらず、名付けたものを自分の手の中に置くこと、支配することを意味しています。名付けるというのは支配をするということです。神様は人間がご自身を支配するということをお許しになりません。なぜなら神様は人間の手の中に収まらない方であり、人間と世界とを超越しておられる方であり、天地を作られた方であり、また主権者であられる方、主であられる方だからです。けれどもその際に神様は同時にモーセに、私はイスラエルをエジプトのうち奴隷の国から救い出すとも仰せになっています。私はあるという方があなた方のもとに使わされたのだと、そしてあなた方を救い出すのだと、つまり永遠の神、人間と世界を超えた方、作り主なる神は天の高みから下ってこられて、この世の歴史のそのただ中に介入されて、人間と共におられ、また人間に向かって語りかけ、人間をその力強い御手を持って救い出し助け出す、そういう行動をする神でもあられるわけで、これが聖書の神の顕著なご性質であります。そうした意味で天地創造の御業も神の行動であるということができます。神様は6日のうちにご自身の言葉、生ける力ある御言葉によりすべてのものを作られました。神が最初に作られた被造物は何であったのかと言いますと、それは光であります。3節、神は言われた、光あれ、こうして光があった。光とは何でしょうか。私たちは光と聞きますと、例えばろうそくの火を思い浮かべたり、 照明の明かりを思い浮かべたりするかもしれません。しかしここで光とは何か、最初の被造物である光とは何か、これは良きものというほかはないと思います。良き方である神様が良きものとして最初に光を作られました。そして神は光を見て良しとされた。さらに神は光と闇とを分け、闇を分け光を昼と呼び、闇を夜と呼ばれた。光が作られた時にそこに闇も存在していたわけです。ただし神は闇をも作られたと創世記は書いていません。闇もまた神の御手による被造物であるというような、少なくとも積極的な言い方はしていません。闇の存在をどのように捉えるのか、これは難しい問題でありますが、多分2つのことを言うことができるのではないかと思います。一つは、神は闇をも創造されたとは言われていないことです。もう一つは、ただし闇もまた神の御手の支配の中にあるということです。光の創造はもちろん神様の御心、良きご意志によることです。光は一番最初に作られた被造物です。つまり神が光を作られ、これを良しとされた時に、人間はまだ創造されていなかった。光の創造は第一日のことであり、人間の創造は6日目のことでありました。つまり最初に光の存在、光の輝きを見た人間は一人もいなかったということです。ただ神お一人だけ光をご覧になり、そして良しとされたということです。そしてその時にもうすでに光と区別されるべき闇も存在していた。では神はその闇をどのようになさったのでしょうか。一つ確かに言えることは、闇の好き勝手にはなさらなかったということです。なぜなら闇もまた神のご支配のもとにあったからです。神は光と闇とを分けられた。つまり光と闇とが混じり合って分からなくなるということがないようにされたわけです。あるいは闇の存在から光を守られたわけです。そして光を昼と闇を夜と呼ばれた。このことは何を意味しているでしょうか。この天地創造の御業において、すでに神様が闇を見てのうちに制圧し、光の勝利を確かなものにしておられるということです。創造の始めにおいてもうすでに光は闇に打ち勝っておられた、打ち勝っていたということであります。でここで思いを馳せるべきは、天地創造の御業は父子聖霊の三位の神の御業であった。御子もまた創造の御業に参与しておられたということです。今私たちはレントの時を過ごしています。そして神が光が闇に打ち勝たれたというのは、主イエスの十字架の贖いとよみがえりの御業であったということを知っている、私たちは知っているわけです。その点で興味深いのは五節です。夕べがあり朝があった第一の日である。創世記は夕べがあり朝があったこう語っていますが、むしろ一日の時間の推移ということからすれば、朝があり夕べがあったという言い方の方が私たちに馴染み深いのではないでしょうか。朝が来て昼間となって、そして夕暮れ時に至り、夜の闇が訪れて一日が終わる。これがいわば自然な一日の経過の仕方であると私たちは考えているのだと思います。けれども創世記の語り方は逆であります。 夕べがあり朝があった。つまり夕べとなってそれから朝が訪れたと語られる。ここにはおそらく深い意味があります。つまり夕べはある、夜の闇は訪れる。この闇という言葉から少し考えを広げていくならば、旧約聖書の全体に指している闇、新約聖書にも引き継がれる闇ということで、昨日大西先生が信徒講座で語られた世界の現実、そういうことを思い起こす。私たちが今置かれている世界の闇ということ、これを旧約聖書において指していた闇ということと重ね合わせていく、そういうこともできるのではないかと思います。いずれにしましても、神がもうすでに闇に勝利をし、光をきたらせてくださる。神が光あれと仰せになって、とこしえに消えることがない光が世に輝いている。創造の初めに私たちは最初の被造物を通してその消息を確かめることができるのではないかと思います。いずれにしても、創世記が光あれと神が言われると光があったと記していることは漠然としたことではないんです。当たり前のことではないんです。私たちの人生ということを重ね合わせることができることであります。私たちの人生に差し込む闇ということが、もう光のうちに、光の支配のうちにある。光は闇に打ち勝ったということ、そのことを私たちの一人一人の人生においても信仰によって確かめることができるのだと思います。詩編30編の詩人はこのように歌っています。5節6節、主の慈しみに生きる人々よ、主に賛美の歌を歌い、聖なる御名を唱え、感謝を捧げよ。ひとときお怒りになっても命を痩せせることを御旨としてくださる。泣きながら夜を過ごす人にも喜びの歌とともに朝を迎えさせてくださる。夜はよもすがら泣き悲しんでも朝とともに喜びが来ると、夜の闇は打ち破られて必ず光が訪れると、このように歌う詩編の詩人の信仰は私たちの信仰そのものでもあります。そしてすでにこの信仰が創世記のこの箇所において鮮やかであります。さらに言えば、闇が打ち破られて光が到来するという御言葉が誠に成就したのは、その通りになったのはイエス・キリストにおいてであります。キリストが十字架に死なれた時に地の上を深い闇が覆いました。しかしキリストは三日目の朝墓を破って復活されました。ご自身こそ光、世の光そのものであられることをこのよみがえりの御業によって証明されたわけです。神は言われた、光あれ、こうして光があった。この御業は世よ変わりなく時を貫いて確かであります。それはキリストを信じる私たちももうすでに光の中に置かれているということであります。祈ります。主なる御神様、あなたは光であられ、あなたには闇が全くないと語られております。あなたが光あれと仰せになると光がありました。あなたは闇の支配に打ち勝たれました。このことを信じる私たちを光の中を歩むのとなしてください。主の御名によって祈ります。
アーメン。